今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
コムでございます。どうもこんばんは。
どうもゆうこんばんは。
今週もですね、情勢が欠席ということでね。
どこ行ってるんですかね、彼は。
なんかね、彼もですね、
はい、
キャスティング本部にいて、
はい、
ラジオの仕事だけではないんでね、
はい、
まあ、なんかいろいろちょうどね、
はい、
劇もね、問屋の展示会とかあったと思いますけども。
ありました。
展示会シーズンですから、
はい、
多分いろいろね、キャスティングに、
はい、
一般にルアーが入るようね、
はい、
いろんなところと交渉して。
なるほどなるほど、
商談してんじゃないですか。
女性頑張って、
というところですね、
はい。
今週も木場のスタジオからお送りするフィッシングトレインですけども、
はい、
今週もですね、先週に引き続き、
はい、
チェリー吉武さんとね、
はい、
地元が一緒、
はい、
ではないですか。ね、
チェリー吉武さんではないですよね。
じゃない、
はい、
猫さんと、
はい、
前の番組のね、
はい、
猫さんと、地元が一緒の、
はい、
この方です。
はい、
暴走の最強の男ね、
ええ、
オリキンさんです。どうもこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。俺ちょっといいですか、話の途中で。あの、いつもならばあのゲストの紹介は、うん、ジョーセイがやるじゃないですか、
うん、
家の紹介もありだね。
あり。
早いから結構
ね、
今回のゲストは、
うん、
はい、オリキンさんです。
そうですね。言ってもね、先週はね、はい、ちょうどあの猫さん前の番組のね、はい、キバランラジオの猫さんと地元が一緒っていうね、
はい、
でチェリー吉武さんと、
はい、
あの猫さんとチェリー吉武さんでやってる番組なんだけども、
はい、
チェリー吉武さんと地元が一緒なわけではないから、ね、
そうですよね、はい、
猫さんと一緒のオリキンさん、
はい、
ね、先週はね、
はい、
オリキンウェイクベイト、
はい、
についてね、ちょっとね話してもらいましたけども、
そうですね、
先週は、まあ、どんな使い方するのかとか、どんなシチュエーションで通用するのかとか、
うん、
まあ、そんな話を軽くしたんですけど、まあ、どんなシチュエーションでも、
はい、
比較的、表層の、ベイトを食ってるエリアなんだったら、
はい、
まあ、どこでも、
うん、
いけると。例えばその野池でも、
はい、
まあ、野池だったら、ね、特に、ね、虫が起こったりとかね、
うん、
いろいろあると思いますけども、まあ、どんなところでも使えるっていう話でちょうど終わったんですが、
はい、
がちなみにオリキンさん、これ、このウェイクベイトは何グラム。
一応今、まあ、最終、ね、調整してるんですけど、まあ、3グラム前後、
うん、3グラム前後、
そうですね、はい、だから、まあ、あのサイズの、あのサイズ感の、まあ、プラグでいうと、まあ、標準
的
かな。当然キャストして、まあ、めちゃめちゃ飛ぶわけじゃないですけど、
はい、
うん、まあ、十分釣れる距離飛んでっていう感じなんで、うん、まあ、あんまり飛んでもね、あの、
うん、
見えなくなっちゃうんで、
はいはいはいはい、
せっかく美味しい、ね、バイトの瞬間が、
ね、
はい、だ、まあ、普通のキャスティングで、まあ、20メートルぐらいかな、
うん
うん、
飛んで、まあ、使える仕様になってるんで、すごい、ね、使いやすい感じに仕上がってると思います。
ちなみに、その3グラム前後の、オリキンウェイクベイトを、
はい、
スピニング。
そうですね、
メインは
そうですね、スピニング、
うん、
まあ、アクションでいうとライトからウルトラライトぐらい、
うん、
はい、
まあ、あと長さは、まあ、あんま短いとね、ウェイクトップウォーターなので、なんだろう、ライン操作で、
はいはいはい、
ラインスラック使ってっていうところも、あの使い方のミソになるんで、
うん、
まあ、僕は、今年6、8っていう、
うん、
まあ、あのダイオさんブラックレーベル、
うん、
出るんですけど、まあ、それでやってますね、
うん、6、8のその、うん、ダイオロットは何てロットなんです
か。ブラックレーベルバーサタイル 68ULFS という、
へ、
まあ、バーサタイルのスピニングなんですけど、
うん、
ちょっとだけあのプラグに寄せた感じで、あのトップウォーター、シャットっていうところもすごい使いやすくなってるんで、
もうそのロッドはもう発売されて、もともとあるものなんですか。
いや、今年発売ですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
で、P、
そうですね、
まあ、僕理想を言えば、
うん、ただ、まあ、実質ね、僕もレンタルボートでそんなに竿いっぱい詰めないっていう中で、
うん、
まあ、やっぱフロロ 3ポンド4ポンドぐらい、
うんうん、
僕いつも4ポンドでやっちゃってるんですけど、4ポンドだとまあ、ね、ワンモムスリングできるし、
そうですね、ね、
というところでそれで扱いたい方がいいかなっていうのがあったんで、うん、まあ、4ポンドで全然ストレスなく扱える。
はいはいはい、はい、
なるほどなるほど。フローカーボン使うんだら4ポンドが、うん、まあ、ベースでいいんじゃねえか、
うん、まあ得意な状況っていうんですかね、
はい、
ボイルがすごい遠くであったり、クリアレイクですごい飛距離が必要だったりっていう時には、うん、
はい、
まあ、P の 0.3 とか、
うん、
0.4 とかを結んで、うん、まあ、フロロを、ね、やっぱり3ポンド4ポンドぐらいリーダーを使って、うん、
はい、
まあ、その辺はそれで飛距離優先でやってもらっても全然大丈夫なんで、はい、
な
そういう時はまあそういう専用ロット組んでもらって、
はいはいはいはい、
使ってもらえる。
じゃ比較的、じゃ例えばそれをベイトフィネスでやったりとかってもちろんしたこともありますよね、多分ね。
あるんですけど、うん、まあ、うん、それもまた逆にすごい特殊な状況で、
うん、
まあ、すごい狭い場所をベイト、まあ、水路だったり、
うん、
まあ、周りにすごいヘビーカバーがあったりして、
うん、
まあ、取らなきゃいけないっていう、ね、うん、いち早く、
はい、
っていう状況では。まあ、キャストアキュラシーだったりロトパワーっていうのをちょっと、ね、
うんうんうんうん、
使ってやるっていうのも、まあ、考えられるんですけど、
はい、
まあまあまあ、まあそういったところも今後僕もちょっとあんまりやってないんで、
うん、
はい、やっていけたらいいかなと。
じゃあ、まあ基本的にはまあその普段使ってる、まあ、例えばなんだろう、まあ亀山とか高滝とかよく行く人だったら、普段まあそのワームネコリグだったり、まあ、ダウンショットだったり、
うん、
まあ、例えばスモラバだったりしてるロットにそのままつけてできる感じだよね。
そうだよね、
うんうん、
ぜひともプラグで、ね、釣れるまた面白さあると思うんで、
うんうん、
普段使いの、ね、スピニングタックルで全然投げれちゃうと思うんで、
うんうん、
はい、
じゃ あ、 まあタックルセッティングに関しては、まあ、普段使われているそのスピニングで比較的、
うん、
そうです、これといって特別絶対に必要だってことないんで、
うんうんうん、
はい、
ちなみにカラーは、何カラー、
う
ん、
そう予定してるのは12色なんですけど、まあそれ前後になると思うんで、うん、
はい、
まあね、このシェイプと、ね、使うシチュエーションを考えて、まあ、カラー自体はある程度ナチュラルベースで、
はいはいはい、
揃えようかなと思うんで、
うん、
いつも、まあ、虫とかもそうだったんですけど、
はい、
まあ、僕自身は色のカラー欲しいんですけど、やっぱり、ある程度汎用性持たせて、
うん、
ベイトを近い色で揃えた方が、
うん、
選びやすいし、
うんうん、
人によってベイトでもこっちがいいこっちがいいって結構、ね、好みがあると思うんで、その辺でも選べるように、
うん、
ベイトフィッシュベースでこうラインナップしてる感じなんで、
うん、はい、なるほど、
うん、
で一応、まあ、リリースは4月の上旬ぐらい予定と。
そうですね、うん、はい、このままいけばなんとかこぎつけられると思います。
まあ、じゃあバッチリ多分ね、はい、キャスティングにも並んでると思うんでね。
そうですね、
うん、ぜひね、初めは多分でもなんか買えなそうだね。
そうだね、
うん、
なんかき、まあのまあ、シルエットの大きさしかり、
うん、でまあその時期もね、
時期もそうだし、
4月の上旬ぐらいだと皆さんね、まあ、冬行かれない方も多分多いと思うし、
うん、
我々にねオフはないからね、四六時中で釣りはもちろんやってるから、冬もオフではないんですけど、多分4月ぐらいになると結構なんかこうぬくぬくしてきたから行こうよ釣りっていう、
そう
ね、
ね、
人もね、
ね、
俺なんかのね、まあ劇もそうだし、俺の地元とかでもやっぱそのくらいになると釣り行こうよっていうね会話が出てくるもんね。
そうですね、
今はどっちかというと釣り行こうよってのは俺と劇ぐらいね、2人で言うぐらいだもんな。
うん、そうですねあとの周りの仲間の皆さんはみんなまだ冬眠してますね。ま
あ、もちろんね、そのね、釣りを通じて会った仲間っていうのはあれだけども、地元仲間レベルだと
そうですね、
うん、釣りに対してそこまで貪欲じゃないから、
そう、単純に寒いから行きたくないっていう、
そうそうそうそうそう、もうこれリアル、
それが常識的な判断僕も最近気づいたんですよね。
森木さんも気づかれました。
そう、やっと気づきました、はい、最近
最近、
うん、このね、0度マイナス5度っていう中、うん、はい、朝4時とかに起きてこう行くのちょっと非常識だなと、はい、うすうす
僕が一番冬ですごい感じるのは、竿を、はい、投げようと思ったらもうガイドが凍ってることですね、
うん、
もうあれになっちゃうとちょっともう
でさ、最近さ、やっぱこうロットがマイクロガイドが多いじゃん、
はい、
で昔よりめっちゃ凍るんだよね、
はい
はい、
そうですね、
昔ね、あんな凍んなかったのです。もちろん昔より寒いのもあるんだけど、もうさ昔トップガイドくらいだったら凍ってたのが、
はい、
だけどもうあのマイクロガイドがすごいこう搭載されてるから、
はい、
もうすげえ、もう4番ガイドくらいまで全部ガリガリになっちゃってさ 嘘よね、
もうねガイドだけならまだいいんですよ。あの、はい、暴走リザーバーフロックパターンカエルパターンっていうのもあってですね、
あ、はい、ありますね。
僕もこの時期から投げたりもしてたんですけど、はい、ガイドが凍るだけないんです。 P ラインが凍っちゃうんです、
ね、
凍るとね、ラインキャパーいっぱい巻いてた P が、はい、あの太くなるんですよね、氷で、はい、全部巻ききんない、
はい、全部凍ってんじゃんから、水についてるとこ全部、
そう全部凍ってる。だから5、6メーター、
こんな巻いたっけなみたいなね。
そう、5、6メーター巻ききんなくて、うん、ボートの後ろにぶら下げながら移動するっていう、ね、
それが暴走のね、はい、寒い三角でね、
寒いとこですね、
はい、P フロックやるのよ、
P フロックやるんや、はい。昔俺缶釣りでね、はい、あのニジマスの、はい、同じ経験したことあります。
あ、本当ですか、
投げてすごいピー巻いてる全部凍っちゃっててもうピーラインが凍っちゃってる全部あれなんで俺ピー結んできたんだろうと思って
びっくりですね。
あの時はもうデメリットの何もでもないですもん
ね。
申し訳ない、あの釣りをする環境ではないですね。
そんなことで、ね、話が盛り上がってるとですね、
はい、
気がつけばもうこの辺で一曲ですよ。
おっとっとっと、
はい、今週はですね、
はい、
もちろん、オリキンさんのおすすめの一曲、
お、
よろしいですか。
はい、お願いします。
ザ・ブームの風になりたい。あれ何やんないですか今日。
え、すいませんでした、あのね、アーティストさんのお名前は聞いたことあるんですけど、曲も聞いたことあるんですよ。
風になりたい知らないの。
聞いたことあります。
じゃあ島唄とか知らないの。
あ、その人たちなんですね、
うん、
島唄。そうそうそう、
しまうでやめるのやめてくれる。しまっちゃうから本当に。しまうたね。
しまっちゃうからなっちゃうね。
今週もですね、オリキンさんがスタジオに遊びに来てくれてますけども、
はい、
はい、先ほどはですね、凍っちゃう、
はい、
P が凍っちゃう、
P が凍っちゃう、
ガイドがマイクロガイドの最近になってきて、凍るよ、すげえ凍るよっていう話から、
はい、
P ね、あの暴走でいわゆるカエルが、
はい、
っていうんで P を巻いてるんだけども、はい、その P が巻ききれなくて、移動するときにボートにね5メーターぐらいこうぶら下げながら動いてるっていう話でちょうど終わった。
フロックのドラッキングではないですからね。
そうそうそんなんで釣れる湖だったら教えてほしいよね。
そうですよね、
行きたい、
はい、うん、フロッキングっていうね、
風に行きたいよね本当にね。風になりたいんだけどね、
そこ
に
行きたい、音楽と合ってますね、う
ん、そこに行きたい。そんな感じで、カラーも12色ぐらいあるっていう話でしたけども、
はい、
名前もオーバーリアル、63ウェイクという。
そうですね、
うん、
オーバーリアル、まあ誰も言ってないし意図的ではないんですけど、
うん、
あのまあ、ドライブクロードラクロみたいな、
はいはいはい、略す、
まあ、ルア結構略すの、ね、流行ってるかなっていう感じあるんですけど、
はいはいはい
はい、まあ、あのオーバーリアルね、せっかくなんでオーリーと、
オーリー、
はい、オーリー、
オーリーウェイクと、
オーリーウェイク、まあ、ちょっとかっこよくない
、長い、
呼んでいただければ、
オーリーウェイク、しかもオリキンのオーリーからも取っちゃう、
全然意識はしてないですけどね、
してないですけどね、
意識はしてないですね、
意識
は
してないですよ、
かっこいいじゃないですか、
全然意識してないですねって言われてると、ここ、ね、意識したんじゃないかって言われ
るよね。逆にね、
はい、
じゃあオーリーウェイク、
オーリーウェイクって、まあ、
やばいじゃん、
ちょっと
結構かっこいい、かっこいいっすよ。
そのうちじゃあね、あのなんかの企画で、
はい、
こう、いっぱいこうオーリーがある中で、
うん、
言ったらオーリーを探せみたいなね。
そうっすね、
うんうん、亀山で今度企画やったらどうですか、オーリーを探せっていう。
いいですね、
いいじゃないですか。
それでそれ探した人には例えば何、なんかこうステッカーをあげるとか。
なるほどなるほど、
うん、もちろんね、某、書籍がありましたけどもね、そういうね、
はい、
オーリーを探せっていうね、
よくやってましたね、はい、小さい頃、
うん、それをこうパロッたポスターで、
パロッとポスター
で、はい、オーリーを探せと思うよ。
まあ、僕もちょっとあれマニアックなんで見つかんないかもしれない、ね、おーいっつって
あの中にオリキンさんとかいたら面白い、
オリキンがいた
ら、あれっつってオリキンさんここにいるみたいな。
いやもうちょっとそれかっこいいね、オーリー。
いいですね、いや、はい、名前かっこいいですね、
ね、
うん、
オーリーはじゃあ4月の上旬ぐらいね、うん、皆さんの手に行くんじゃないかなと、は
い、よろしくお願いします、
思いますけど、
はい、
あとなんか、また、ドライブクローシリードライブクローラーかシリーズになんかちょっとラインナップが追加されるという、
は
い、
う
ん、
そうですね、僕はずっと、欲しかった、はい、まあ、サイズなんですけど、
は
い、9インチという、
ほう、
9インチですか、まあ、
もうクローラーという、まあ、ロングアームのジャンルに入ってくるかなっていう、うん、そうですね、
はい、
まあね、ロングアーム、まあ、2、3年、そんなにね昔から使ってたわけではないんですけど、ここ2、3年このロングアームのなんだろうな、ビッグバスを寄せるパワーですね、
はいはいはいはい、
すごいあるなっていう風に感じていて、
うん
うん、特にまあ春プリスポーンからアフター、
うん、
ね、あと夏、
うん、
全然違うんですよね、
うん、
大きい魚の反応が、
うん、
あんまり痛くないんですけど、
はい
はいはい、
何やっても食わなかったのが急にスイッチ入っちゃって、
ね、うん
うん、特にゆうくんなんか、結構使ってたような話も聞いたので、そうそう、うん、ああこういうことかっていう風に、
そう昔、は
い、
まあ、劇もそうですけどね、我々はやっぱりこうビッグマスハンターの時期がありましたから、
はい、
その時にね、うん、どうしてもやっぱりこうでかいものに反応するのを、まあ、目の当たりにして、多分その釣りが今でも役張ってる部分もあるし、その釣りを全然やってない部分もあるし、最近、
うんうんうん、
昔はね本当織木さんが言うようにこう、まあ、散々ダメな、はい、まあ、ダメなこともしてなかったですけど、昔はそのすごい小さいもん投げなかったんで、
あ、
だからダメなことはいろんな釣りをやるようになって知ったんですけど、
うんうん、
それじゃないと釣れないっていうのも逆にいろんな釣りをやったから分かったんですけ ど、
なるほ ど、 なるほど、
当時はそれが普通だったんで、
うん、そうですね、とにかくもう大きいルアーだけを全部かき集めて、とにかく投 げ、うんうん、投げてましたね。
うーん、
だロングワームもいろいろありますけども、うん、まあ、その中でやっぱりこうなんだろう、あまり長すぎても
そうですね、
良くないっていう
風になったり、長きゃいいって
わけじゃないですからね、
うん、かといってじゃあ太くて水押しは強くすればいいのか、硬、うん、はいはい、くて、うん、そういうわけでもなかったりとか、うん、やっぱそういうものっていうのはやっぱ、ね、やりながらこうなんとなくは気づいてたんですけど、
うん、
それをいろんなことをやったことによってある程度こう明確になったっていう部分はありますね。
なる
ほど、なるほど、うん、じゃあもうその何9インチオリキンさん、もうじゃあ結構じゃあ言っても亀山高滝あたりではブイブイ使って、
そうですね、うん、まあ自重も当然あるし、うん、ね、他のサイズ当然、ね、5.5 インチだったり、ね、一番使いやすい 4.5 インチ出てますけど、やっぱりそこから全く同じじゃなくて、
うん、
ね、いろんな素材の硬さだったり塩の量だったりっていうのをまだ9インチで、ね、
はい、
専用に設計してやってますんで、うん、すごい9インチならでは の、
うんうん、
パワーを持った、ワームに仕上がってくると思います、
は
い、
ちなみにノリキンさん、その9インチはまあそのシチュエーションにももちろんよるだろうけども、
はい、
スピニングメイン、
それがですねやっぱり、うん、ベイドヒメスにしちゃうと、うんうん、9インチってちょっとねやっぱ重いんですよ、
はいはい、
なんで、うんうん、僕はなんですけど7フィート弱くらいの、ベイトでワームもでかいんで、
うん、
ね、バシッっていうフッキングよりは僕ちょっと、
ね、うんうん、
スイープ気味でやっぱりアソが合うかなっていうのがあって、
うん、
ちょっと、ね、ガチガチのファーストっていうよりは、
うん、
ちょっとレギュラーな感じのものでベイトで、まあね、ラインは10ポンド12ポンド、
うん、
はい、14はあんまり使わないかな、
うんうん、
まあ、大体12ポンドぐらいですね、
うん、
がよく使うタックルの感じですね。
なるほど、またロングアームもフッキングかなり重要ですからね、難しいですからね。
でもやっぱりその9インチぐらいだとそこまでね、こうなんだろう、シェイクして送ったりとかはしなくても済む、多分長さぐらい、
うんうんうんうん、
これがもっと長くなってくるとこう
10インチ超えたりするとね、
超えてくるともっと口の中入れたいからこう、うん、口の中でこうシェイクしてもっと飲ませないと、
もぐもぐと、
そうそうそう、バイとか出てもね、
そう、買ったりとかするんですけど、9インチぐらいだと、
うん、
多分スコンってなってこうワンテンポぐらいして表せれば多分普通にかかってるぐらいですよね。
まあ、2つ折りなら4.5 インチ
とかね、
そうですね、
曲がっちゃえばね、
はい、
う
ん、あと特にロングアームなんかマテリアとその太さにもよりますからね、うん、全然、
うんうんうん、
マテリアが硬いやつはやっぱりなかなかこうバスがスポンって吸った時に、
ね、なかなか
丸くならなかったりするから、
へえ、じゃあちょっとその9インチも楽しみですね。
そうですね、
うんうんうん、結構ね
楽しみですね。
9インチもカラーラインナップ的には結構まあ今まで通り出る、
まあ、基本的な色はまあ、全部聞いてないんですけど、うん、基本的なカラーラインナップは、うん、充実されると思うので、
うん
うん、まあ、どこのフィールドでも、まあ、おすすめかなという感じです。
なるほど、
はい、なるほど、
そんなこんなで、ね、気がつけば時間もなくなってきてますけども、
はい、早いですね今日も。
森木さん、せっかく来ていただいたんでね、
はい、
プレゼントの方、
そうですね、
はいはいはい、は
い、いただきたいなと思うんですけども、
そうですね、今回、うん、まあ、オリカネムシ、まあ、僕の一作目ですね。
そうですよね、
のダディ大きい方ですね、
はいはいはい、
これの、まあ、白いアメリカ白一人というカラーがあるんですけど、
うん、
まあ、これ桧原湖かな、向こうでちょっと釣れたみたいで、
うんうん、
ちょっと話題になったみたいなんですけど、
は
い
は
い、ぜひ通常のレギュラーサイズにちょっと大きくなってるんで、
はい、
まあ、アピールだったりっていうところで、
はい、
僕も使い分けてるサイズなんで、
はい、
思います、
はい、ちょっとなんかこうフロック感覚で使えそうなぐらいね。
そうなんです、
うん、あやっぱそうなんだ、
うん、ちょっとあんまりガチガチの浮き込みだとやっぱりね、はじいちゃんになるんですけど、うん、あの薄ゴミ、
うん、
薄ゴミをこう
ウッドチップみたいな、
ちょっとかき上げながらこう、ね、はい、いいです、釣れます。はい、
はい、
あとはそして、もう一つアイウェーバー74フローティングですね、
はい、
まあ、これも僕の、オリジナルカラーで、はい、今作ってるのかな、あんまりちょっと見ないんですけど、
はい、
アデワカサギという、うん、まあ、ワカサギの色をこうなんだろう、地質した、
はい、
クリアカラーですごい釣れる色です。
はい、はい、
まだあんすか、まだあんすか、
まだあんすか。あとは、まあ、ハンドタオル、
うん、
はい、SP、
うん、
非売品ですね、
はい、
大きいのと小さいの
ほう、
はい、
お一つずつということでプレゼントいたします。
じゃあ、これをお一人様、
お一人様、
お一人様でいいんじゃないですか。全部
セットですかね。
はい、ね、
はい、
いいですか。
はい、
ありがとうございます。はい、リクエストメッセージこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com まで、どしどし応募ください。
応募ください。オリキンさん、はい、まあ終盤ですけども、
はい、
なんか今年やろうかなって思ってる釣りとかあります？ちょっと挑戦したいんで、こっち系とか。
おー、来ましたね、うん、まあ、ここ、まあ、2、3年かな、
うん、
結構ビッグベイト
また、はいはいはい、
まあ、ずっと、使ってはいたんですけど、うん、
はい、
長い時間使ったっていうのがあんまり記憶になくて、
言ったらこうよいしょよいしょでこれビッグベイトの方がいいかなと思えば、もちろんビッグベイト投げたり、
投げるし、
う
ん、まあ、いろんな手数の中の一つとして使ってはいたんですけど、うん、はい、あ、やっぱりこれすげえ、ね、パワーのある部分だなっていうのが、うん、あったんで、
うん、
ちょっと長く時間割いて使ってみようかなっていうのが、
へー、
ありますね。
ちょっとね、オリキンさん今のところ何、まあ、ビッグベイトで言うと、まあ、今はねそのマグナムベイトとかまで来て、どこまでがビッグベイトっていうのがちょっと非常に難しい、
そうだね、
くはなってますけども、ね、うん、どのくらい、うん、何使ってるんですか最近だと。
まあ、普通にジョイクロはやっぱりすごい、
はいはいはいはい、ジョイクロ、
ジョイクロ、
ね、デブスさんもいろいろサイズ出てて、
うん、
まあ、その辺の違いだったり、
うん、
まあ、各社いろいろ出てるんで、
うん、
まあ、ギル系も含め、
はいはいはい、
どんな違いがあって、
うん、
どこがこうキーになるのか、
はいはいはいはい、
もっと
ちょっと
探ってったら次の扉が開けるんじゃないかなと思ってます。
確かに、でもさ、うん、OSP ってないもんね、そのいわゆるビッグベイトと言われるジャンルのものはね。
そうだね、うん、
やっぱりこうトーナメントで使うタイプのものが多くて、
うん、
でかくても6インチぐらい。
そうですね、うん、まあプラグだと、まあ、ルドラーあたりが一番大きいかな。
そうですよね、
はい、
うん、
まあ、いわゆるこうビッグミノーと、
うん
うんうんうん、
いわゆるこう世間一般的に認識されているビッグベイトって言われるタイプのものっていうのは今のところないですもんね。
そうですね、
うんうんうん、まあね、またね、作ってくるかもしれないですけどね。
もうそろそろもう多分もう考えてんじゃないですか。
いやいや、もうだって
オリキンさんクラスになると
噂では、この、こう何日か、
うん、
先週とかかな、先週とかぐらいに、まあ、やっぱりこうちょっと水温が上がったタイミング、
うん、
でもうジョイクので2本ぐらいババンってかけたらしいんですけど、
はい、
いまいちこうキャッチまでいかず。
なるほど、
ね、そうですね、まあね、状況にもよると思うんですけど、でも、うん、まあね、魚釣る上で、
うん、
使いやすさってのもそうだし、
うん、
当然魚を寄せるってこともそうだし、
はい、
ヒッキング率もそうだし、
うん、
その辺をこういろいろまだまだあるんじゃないかなと。
確かに、
なるほど、
うん、
じゃあちょっとオリキンさんのそのビッグベイトに
ね、
そうね、今後も注目じゃないですか。
そうです
ね、楽しみですよね、
また今年も、トーナメントも多分オリキンさん出るんでしょうから。
そうですね、うん、今年も、うん、まあね、先年去年ですね、うん、一番トーナメント出させていただいて、
うん、
まあでも僕の本心としては奇跡的にギリギリ、ね、年間優勝できたなという感じで、
うん、
まあ、はい、もうちょっと、いろいろやりたいこともあるし、
うん、
ね、せっかくプラグの、ね、こういう大会なんで、
うん、
プラグオンリーでこういう釣りできるんだよっていうのをちょっと、まあ、お店ってわけでもないですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっとご紹介できるよう頑張れたらなっていう感じです、う
ん
う
ん、は
い、
なるほど。
じゃあちょっとオリキンさん、その、ね、トーナメントの方も頑張ってもらって、
はい
はい
はい、 大丈夫ですよね、もうね、告知はないですもんね。
あとね、ちょっとそうだ、告知
ありますか。
あります、あります、はい。先週もねお伝えしましたが、
はい、
キャスティングかけるレイドジャパンで、
はい、
グラディエーターのね、はい、アンチのエキシビジョンというのがありまして、
はい、
これが2月の25日、土曜日、
はい、
参加資格はねキャスティング会員様限定らしいんですけども、
はい、
埼玉の管理釣り場吉場園でね、試投会を行いながらそこで、プレオーダーだったり、先行受注会だったりっていうのがあるみたいなんで、まあ、詳しくはキャスティングのホームページを見てくださいと、
はい
はい、
ということでオリギンさん2週にわたりお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
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 フィッシング。楽しみだね、オーリー。オーリーを探せ。